おはようございます。この朝もご一緒に神様を礼拝することができることを心から感謝をします。一言お祈りをしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたの聖なる御名を心から賛美します。先週一週間もまたあなたが導いてくださり、この朝私たちをこのところにお集めくださって、あなたを共に礼拝することをお許しくださり、ありがとうございます。今このところにあなたがいてくださることを覚え、ありがとうございます。今御言葉が開かれました。御言葉から学ぶこの時、主をどうぞあなたが特別に祝福してくださって、主を私たち一人一人にお語りくださいますように、私たち心を開いて聞きますから、主をどうぞ私たちに語ってくださり、私たちの心に触れてくださいますようにお願いをいたします。そして私たちがその語られた御言葉に従っていくことができるように、このところからあなたによる励ましをいただいて、それぞれのところに使わされていくことができるように、主をどうぞお助けください。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アメン。先週から私たちはエフェソの信徒への手紙を学んでいます。前回はエフェソの1章1節から3章の前半までを学びました。パウロが神様に選ばれ使わされた人だということ、またエフェソの人たちが聖なるもの、神様に大切にされている人たちだということも学びました。そしてパウロが最初に口にした言葉が、神様が褒めたたえられるようにという賛美の言葉だったことも見ました。神様はキリストにあってすでに私たちを祝福してくださっている、そのことをパウロは喜びの歌として語り始めたのです。そして今日はその賛美の歌がさらに深く広がっていくところを見ていきます。3節から6節までです。ここでパウロはどんな祝福が与えられているのか、またなぜその祝福が与えられたのかを語ります。それは世界が始まる前からの神様の深いご計画です。神様がどれだけ深い愛を持って私たちを愛しておられるかをご一緒に見ていきましょう。パウロはまず3節で、自分とエフェソの人たちが一緒に受けている祝福を心から喜びます。パウロは語ります。3節、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上であらゆる霊の祝福を持って私たちを祝福し、これは14節までずっと続いていく長い賛美の歌の始まりです。これは一つの長い文で書かれた喜びに満ちた歌です。パウロの心が神様への感謝に満ち溢れていることがよく伝わってきます。ここでパウロが特に喜んでいるのは大切な真実です。それはイエス様と結ばれている私たちが天上に引き上げられているということです。天上とは今イエス様がおられる場所です。父なる神様の右の座です。そしてイエス様を信じる私たちもそこに共に座らせていただいているのだというのです。体はもちろん地上にあります。でも霊の命はイエス様がおられる天にもうすでにあるのです。パウロはこの素晴らしい事実を喜ぶように私たちを招いています。さらに私たちはキリストにあってあらゆる霊の祝福を受けています。昔は祝福は畑や食べ物、土地など目に見える形で語られることが多くありました。けれどもこの新しい契約、新約聖書で中心となる祝福は何よりもまず霊的な祝福です。神様のために清くされること、神様の子供として迎えられること、罪が許されること、聖霊が与えられること、栄光に預かること、そしてそのようなことから愛、喜び、平和、忍耐、親切、誠実といったさまざまな実が私たちの生活に現れてくるのです。私たちはこれらの祝福をすでに受けています。しかしまだ成長の途中です。与えられている恵みをなお私たちは少しずつ味わっていきます。 それはとても希望に満ちた歩みです。神様が私たちを祝福してくださるなら、私たちは何も恐れる必要はありません。私たちはまずこの事実を信じたいと思います。キリストが天におられることは信じやすいかもしれませんが、私たちもそこに座らせていただいているということを信じることは難しいかもしれません。でもイエス様がそこにおられるなら、イエス様と結ばれた私たちもまたそこにいるのです。そのことを信じるとき、私たちの信仰の歩みは大きく変わります。そして私たちはそのことを信じるだけでなく、私たちの心をそこに向けていきましょう。地上のことではなく、上にあるものに心を向けなさいとパウロは教えています。そしてさらに祝福をなお祈り求めていきましょう。祈り求めるときに聖霊の働きはさらに豊かになっていきます。もっと清くなりたい。もっと神様のくださる平和と愛を知りたいと、そのように私たちが心から願い、祈り求めていくなら、神様は必ずさらなる祝福を持って私たちを恵んでくださるのです。私たちはキリストと共に天の高いところに座らされています。それはなぜでしょうか。私たちがキリストのものであるからです。ではどうしてそうなったのでしょうか。それは神様が私たちを選んでくださったからです。4節の前半を読みします。天地創造の前にキリストにあって私たちをお選びになりました。神様の選びは時間というものが始まる前に行われました。世界が作られる前とある通りです。人が困難に直面する直前ではありません。人が生まれる遥か前、人がまだ存在していない時に神様はすでに私たちを選んでおられたのだというのです。私たちが何か良いことをしたからでしょうか。いえ、そうではありません。何もしていません。それなのに神様は私たちを選んでくださったのです。またそれは愛による選びです。4節を見ると、愛のうちでとあります。神様の選びは愛と切り離せません。神様はくじ引きのように人を選ばれるのではありません。愛が中心にあるところに気まぐれや運任せはありません。神様の愛とご計画のうちに私たちは選ばれたのです。しかしこの選びということは、また私たちが理解するのが少し難しい出来事でもあります。私たちが信仰によって救われたということを思うときに、こんな問いが心に浮かびます。私は一体どのようにして救われたのか。信仰によって救われたと言います。でもその信仰はどこから来たでしょうか。霊的に目に見えなかった私が、どうして十字架につけられたイエス様を神の子として受け入れ、この方が私のために死んでくださったと、信じることができるようになったのでしょうか。でもイエス様を信じる者となって後から自分の歩みを振り返ってみるときに、大切なことに気づかされます。それは、私が気づかないうちに聖霊様が私のそばに来ておられたということです。聖霊様がその恵みによって私の心の目を開いてくださったのです。そして十字架につけられたイエス様を神様の子として認め、この方が私の罪のために死んでくださったと受け入れられるようにしてくださいました。固くなだった私の心を聖霊様が柔らかくしてくださり、イエス様を主と告白し、従っていくことができるようにしてくださったのです。信じたその瞬間、には自分で決めた、自分で信じたと思っていたかもしれません。でも信じてみたらわかるのです。私が信じられるようになる前から聖霊様が働いておられた、先に働いておられたのだということ。これを 先行の恵みと呼びます。だから私たちの信仰そのものが聖霊様からの大切な贈り物なのです。神様が先に私たちを救おうと聖霊様を送ってくださいました。そしてその御思いが私の人生の中で実現したのです。ですから私たちの救いは今の場所から振り返ってみるときに初めて深くわかるのです。そしてパウロはこの選び、この愛による選びには目的があるのだということを語ります。その目的とは清め、ことされること、そして賛美の3つです。清められ、ことされ、主を賛美するために私たちは召されたのだというのです。まず第一の目的は清めです。パウロは最初に清めについて語ります。4節、天地創造の前にキリストにあって私たちをお選びになりました。私たちが愛のうちに御前で聖なる傷のないものとなるためです。選ばれているのだから何をしても良いという考えを聞くことがあります。でもそれは全く違います。神様の愛と神様の招きは人をダメにするものではなく、むしろ人を高く引き上げるものです。清く生きるということはただ真面目に生きるという意味ではありません。神様のものとして分けられ、分けられたものとしてこの世とは違う生き方をして歩んでいくということです。そして傷のないとは、傷のない捧げ物のように清いものとして神様の前に立つことができるということです。だから選ばれた人の生き方は変わっていきます。ローマの12章が教えるように、自分の体を生きた捧げ物として神様に捧げる生き方へと導かれます。神様は私たちを罪の中に留めるために召されたのではありません。清くなるために、清くされるために召されました。もし私たちがイエス様を信じると言いながらこの世の人と全く同じように生きているなら、いや、この世の人よりもさらに悪い生き方をしているなら、私たちは本当に神様を信じているのか、自分自身を見つめ直す必要があると言えるのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。清くなりたいと心から願っているでしょうか。少しずつでも構いません。神様によって少しずつイエス様のように変えられていきたいと願っているでしょうか。もしそのように少しでも願いが起こされているなら、私たちは今日祈りたいと思うのです。あなたの十字架の血潮によって、あなたの霊によって私を清めてくださいと。自分の力では清くなることはできません。あなたの愛と憐れみによって私を清くしてくださいと、そのように祈りたいと思うのです。そのように祈るときに神様は必ず私たちを清めてくださいます。そして二つ目のこと、二つ目の目的はことされること、神様の子供とされることです。パウロは語ります。5節、御心の良しとされるままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと前もってお定めになったのです。これはとても美しい知らせです。旧約聖書では神様を父と呼ぶことはほとんどありませんでした。それも個人ではなく国全体について使われることがほとんどでした。ところがイエス様は個人的に神様をいつも父と呼ばれました。それも堅苦しい言葉ではありませんでした。子供が使う親しみのある言葉です。アバ、お父さん、パパというような言葉です。そしてさらに驚くべきことに、イエス様を信じる私たちも同じように神様を アバ父よと呼ぶようにされました。ローマの8章に書かれています。私たちは奴隷の心を受けたのではなく、神の子とされる霊を受け、アバ父よと神様を呼ぶことができるのです。私たちは神様を父として感じているでしょうか。天のお父さんとそのようにいつも呼びかけているでしょうか。聖書ははっきりと言います。イエス様を信じた人は神の子供とされるのです。奴隷ではありません。子供とされるのです。神様の子供であることは、そして今この時だけの話ではなく、またいつか世界中の見る前ではっきりと示される危機が来ます。神様は今も、そしてこれからも私たちを本当の子供として愛しておられるからです。私たちは完全に永遠に神様の子供です。その事実を知るとき、それは私たちに平安を与えます。私たちはもはや神様を怖い存在と考える必要はありません。アバ父よと、神様によって愛され、守られている。何ができてもできなくても、神様の愛する子供として、神様によって導かれている。私たちはそのような存在です。神様と共に、神様のその守りの中で、安心のうちに、今週一週間も歩ませていただきたいと思います。そして最後に三つ目の目的、それは神様を賛美することです。六節、それは、神がその愛する御子によって与えてくださった恵みの栄光を、私たちが褒めたたえるためです。恵みの栄光、それは、受ける資格もない私たちに、溢れるほどに与えられた神様の恵みの豊かさです。恵みでいっぱいにされたというような言葉です。恵みが上から何度も何度も注がれるようなイメージです。パウロは救いの素晴らしさに心をいっぱいにして言葉を重ねていきます。私たちはキリストにあって、天の高いところに座っています。すべての霊的な祝福を受けています。世界が始まる前から、愛を持って選ばれました。それは私たちが何かをしたからではありません。すべてはイエス様によるものであり、聖霊の働きによるのです。そのことを知るとき、私たちは心から神様を褒めたたえるものとなるのです。ここまでエフェソの一章の3節から6節を通して、3つの大切なことを見てきました。第一に神様は私たちを清いものにするために選ばれました。ただ救われるだけではありません。神様の前で実際に清いものとされていくのです。心も言葉も行いも少しずつイエス様に似たものに整えられていく。神様はそれを本気で願っておられます。私たちもそのことを私たちの願いとして歩ませていただきたいと思うのです。そして二つ目に神様は私たちを子供として迎えるために選ばれました。これは養子とも呼ばれますけれども、決して冷たい意味ではありません。家族に入っていいよと迎えてくださることです。だから私たちは神様を怖い主人のように見るのでなく、お父さんと親しく呼ぶ関係に入れられるのです。今週一週間私たちは神様と親しく歩みたいと思うのです。そして第三に、これらすべては神様の素晴らしい恵みを褒めたたえるためのものです。私たちは自分を示し、自分をたたえるために生きるのではありません。そうではなく、神様の恵みがどれほど豊かであるか、そのことを喜びを持って伝えるために生きていきます。神様の恵みは、決して頑張った人に与えられるご褒美のようなものではなく、受け取る資格のないものに与えられる、弱く罪深いものに与えられる、ただありがとうと言って受け取るしかない、素晴らしい、溢れるほどのプレゼント であるのです。だから私たちは今週1週間清さを大切にして歩みましょう。どうせ無理だと諦めるのでなく、神様の力を信じましょう。そして神様をお父さんとして信頼しましょう。一人で頑張らなくてよいのです。お父さんである神様に頼っていきましょう。そして最後に神様の恵みを思い起こして神様を賛美しましょう。喜びを失いそうな時もあります。でもその時こそ思い出したいと思うのです。神様は愛を持って私たちを招き、子供として迎え、あらゆる祝福と恵みで私たちを満たしてくださいました。その神様の招きの声に心を開いてお答えしてまいりましょう。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御心を、またこの短い聖書の箇所から教えてくださってありがとうございます。あなたは私たちを招き、聖霊の働きによって私たちを召し出してくださったこと、神様この朝教えてくださってありがとうございます。それは私たちが清められるためであり、私たちがあなたの子とされるためであり、また私たちがあなたを賛美するためであること、神様この朝教えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞ私たちも今週1週間そのように歩むことができますように、あなたの似姿にますます作り変えられることができるように、主よ、またあなたの子供としてあなたの前に安らぎ行こうことができるように、主よ神様、またあなたを賛美する者として、あなたを心から喜び褒めたたえることができるように、苦しみの中でも変わらない喜びを、主よ私たちの心の内に今週1週間も満たしてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。